夫婦雑談系ポッドキャスト、うちら夫婦のグダグダな話、略してうちグダ。
リビングでの雑談を垂れ流すアッキーと
歌の夫婦のグダグダ話、よかったら今回もお付き合いください。
はい、柿の丘でフォトグラファーの方です。
はい、在宅構成者です。
在宅構成者です。まあそれで言うと俺もだな。
そうだね。
はい、お久しぶりです。
お久しぶりです。
チャットモさんはお久しぶり感ないかもだけど、うちら収録1ヶ月以上ぶり
ね、久しぶりだね。
久しぶりにマイクの前で喋ってます。
はい、
新婚旅行シリーズ終わりまして、
うん、
皆さん聞いていただけましたかね。
お楽しみいただけましたでしょうか。
10年以上前のうちらの新婚旅行の思い出をつらつらと話してみたんだけど、
うん、
ありがたいことにいろいろご感想等もいただけていて、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
その辺の感想の話もしようかなって思ってるんだけど、ちょっと今回やってしまうと本当に新婚旅行の話がダーって続きすぎちゃうなって思ったので、少しインターバル入れまして、しかも今日はパートナーポッドキャストの日なので、それの話をして、来週農家ポッドキャストの日なので、
続いて
その話をして、その後ぐらいにちょっとこの新婚旅行シリーズでいただけたご感想等々を話していけたらなと思ってます。
思ってます。
はい、要は寝てないので声が入るかもなんだけど、今の声も多分マイク乗ってたんだろうなとは思うんだけど、
はい、
このまま押しております。
押し通る、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということでパートナーポッドキャストの日やっていきましょう。
はい、
今回は、
うん、
読書感想談をやりたいと思います。
読書感想談、
妻のパンチラインをやったことがあるけど、
うんうん、やったね。
それとは別な本を最近一冊読んだので、その本をこのパートナーポッドキャストの日に合わせて話してみようかなと思ってます。
思ってます。
今回読んだ本が伊予田達成さんの不機嫌な妻、無関心な夫で、サブタイトルっぽくうまくいってる夫婦の話し方、
まあパートナーポッドキャストの日にとても合っているタイトルですね。
誰？あのキャラ固めてからちょっと出直してもらっていいかな。
はい、すいません。
完全に久しぶりで迷走してるでしょ。
ちょっとね、なんかあっちフラフラこっちフラフラしてる。
まあでも心配しなくていいよ、新婚旅行シリーズの前からそんなに固まってはいなかったよ。
そうだね。
ということで今回はこの本を取り上げて夫婦のことについて話してみようかなって思っていて、
うん、
で例によって読書感想談だから俺が読んだ本って思ったでしょ、チャットマの皆さん。思ったでしょ。
思ったよね。
直前までその予定だったんですよ。
はいはい、
俺が読んでまた話そうかなって思ったんだけど、この本読んでみたらあまりにさらっと次に行き過ぎたね。そうだね。ヨウの声です。
はい。
こんな感じになります今回は多分。
すいません。
はい、この本読んでみたら、あ、俺が一方的に喋るよりもちゃんと歌にも読んでもらった方がいい本だなって思ったから、今回は歌も俺がお願いして読んだ。
読みました
から二人とも読んだ状態でこの本について話すっていうのを今回はやりたいと思います。
思います。
どう進めようか。とりあえず俺が普通に
行った
方がいいか。
そうだね。うんうん、
じゃあこの本なんだけど、まず円満夫婦3タイプチェックリスト付きって書いてあるんだよ
ね。チェックリストがね最初にあるんだよ。
でこの本ではうまくいってる夫婦を3タイプに分類していて、恋人タイプ、戦友タイプ、同居人タイプ。戦友は戦の友ね。
うん、戦の友ね。
っていう3つに分類していて、 その3タイプのさらにチェックリストもついてるから、まずこのチェックリストやるところから今回はやってみよう。
うんうん、
うちらもやるし、チャットモさんも今から7個ずつ質問を読むので、自分がそれに何個該当してるか、自分っていうか自分たちが、
うんうん、
でもまあ自分か、
まあ自分目線でいいかな
と。自分目線で自分たちのパートナー、ここ主に夫婦を想定してのものにはなってるんだけど、どうかっていうのを該当する数を数えながら聞いてみてもらって、それで一番多かったところがそのタイプですよっていう分類、
うんうん、
ちょっと今説明がめちゃくちゃ下手だったから言い直すけどだから恋人タイプの質問7個、戦友タイプの質問7個、同居人タイプの質問7個を読むから、それの該当数を数えてもらって、一番当てはまってるところがあなたのタイプですよっていう、そういう話、
そういう話
ということで、じゃあやってみますか、うちらもやりながら。
うっす。あなたの夫婦タイプをチェック、
イエーイ、
イエーイ。
ということでじゃあ行きます。
はい、
まず恋人タイプ夫婦のチェック項目です。
はい、
1つ目、好き、愛してるなどの言葉をよく言う。うちは言わないね、あんまりね。
私がたまに言うけど、アッキーの口からはほぼ聞かないね。
ハグや手をつなぐなどのスキンシップを大切にしている。そこまででもないね。
私がたまにやるけどねって感じだね。
セキュラー。3つ目、記念日をきちんと祝う。これはやってます。
これやってます。
1つ目。
うん。
歌じゃ数、数えて。
OK。
4つ目、家事、育児は2人で頑張りたい。
まあ、合ってる。
これは合ってるね。うん、どうして分かってくれないのと喧嘩になることが多い。
これは
でも俺これ多いと思う。
多いよね。
これ多いと思う。むしろ俺が限界来ると俺こうなりがち。
そうだね。
次、6つ目、休日はできるだけ一緒に過ごしたい。これそうだよ
ね。うん、これはそうだね。
最後、相手に不満があっても多少なら見て見ぬふりをする。
してるね。
多少ならね。
うん。
はい。
全部で5個でした。
うちら夫婦は5個ね、
うん、うちら夫婦は5個でした。
はい、皆さんはいくつだったか覚えておいてください。次、戦友タイプ夫婦。1つ目、結婚するとき価値観や家庭像の一致を重視した。してない
ね。してないね。
2つ目、自分たちらしい家庭を作りたいと思う。
これはでも思うよね。1個、
将来の生活、子供の教育、親の介護について話し合うことが多い。
多いかな。
多くはないと思う。多くはない。
よしよしでやってるけど多くはないよね。
4つ目、お互いの収入について共有し、しっかり管理している。してない。
ない。
5つ目、お互いの役割を果たし、成長し合える関係でいたいと思う。成長し合える関係でいたいと思う。
いたいと思うだからね。丸？
俺はこれもろ丸。
そうだね、じゃあ丸にしとこう。2個。
6つ目、トラブルはすぐに報告、連絡、相談している。
してる。
俺はしてる
つもり。まあ何かあれば相談はしている、報告相談はしているから、まあ当てはまるか。
歌は最初のこれだけポーンって飛んできて、こうこうこうだと思うって俺が返して、分かったって言って、その後の続報が一切なくなるっていう感じ
そうだね。
まあでもこれはできてないと思います。
あ、じゃあ丸消えました。
7つ目、家事代行サービスなどを使うことに積極的。
そうでも
ない。そうでもない。はい。
はい。7個中2個でした、我々。2個。うん。
はい。
まあ、分かってました。
じゃあ最後、同居人タイプ夫婦。
はい。
1つ目、一緒にいると居心地が良く、安心感がある。
これ丸だね。丸だね。
2つ目、それぞれの趣味やこだわりを尊重している。
丸だね。
丸だね。相手が趣味にどれくらいお金を使っているのか知らない。
丸だね。丸だね。
相手がやってくれたことに感謝し合っている。
まあ丸だよね。
丸だけどお互いに言葉にするのは足りてないけどね。
そうだね、まあ、
感謝はして
るよね。丸。
まあ言っ ってるっちゃ言って
る、言ってるよ
言ってるけど、でもそんなでもない、
そうだね
そんなでもないと思う、
はい、
そんないつも言ってますとは言えないけど、
はい、じゃあ丸やめとく、
一応丸に
しよう、一応丸にしようか。
5つ目、家事の分担は決まっているが難しい時は助け合う、これ丸だね、
丸だね。
6つ目、お互いに気を使ってなかなか物事が決まらない、これは罰だと思う、
うん、
気を使ってが理由ではない、
ないね、
うん、普通に難しくて決定打がなくて決めらんないみたいな時はあるけど、
う
ん
う
ん、
そうだね、
気を使って変な気の使い方は
あんましてない、
普通にっていうよりはこうの方がいいと思うけど歌これいけるとか、うん、こうしちゃっても大丈夫っていう確認はするけど、
うんうん、
できなさそうだからやめとこうかなみたいなのとかはあんまりないと思う、
うんうん、
7つ目、親の介護やお金の話など気まずくなりそうな話題はできるだけ避ける、
避けてる？
意図的に避けてはいないかな、
うんうん、なんかそういう感じの話題が出た時には話はしてるよねって感じだよね。
そうだね、積極的に未来予想図だみたいな感じで話したりは別にしてないけど、うん、避けては別にいない、
いないね。じゃあ丸かな、
避けてはいないから×だね。
あ、そうかそうか、×か、え、×ってこと、当てはまってないってことね、
うん、避ける人が当てはまって、
あ、そうかそうか、 OK です、
はい、以上です、
はい、7個中5個でしただ
よね、わかる、俺これ自分でやった時も全く同じだった、恋人同居人が5個で占有タイプがつかないっていう
同じでした私も自分でやった時に恋人と同居人が一緒でした、
はい、
そういうタイプです
っていう、じゃあこれ各タイプがどうなのかっていうのを簡単にだけ言う、
うん、
全部やってる時間も足りなくなるし、著者さんからしたらね、イヤホン買ってくれって話だから、
う
ん、
そうだね、
さらっと言うんだけど、恋人タイプは好きだから一緒にいる、気持ちがエネルギーのラブラブ夫婦っていう傾向、
うんうん、
ただデメリットっていうか注意しなきゃいけない点が、気持ちに頼るあまりすれ違う危険がある。
なるほど。
占有タイプ、価値観が合うから一緒にいる、計画性がエネルギーのバリバリ夫婦、
うんうん、
弱点はビジネスライクな関係になってしまう可能性。
あ、
3つ目が同居人タイプ、楽だから一緒にいる、自立と距離感がエネルギーの今時夫婦、
うーん、
弱点はちょっとした変化でそれぞれの道を歩むことも。
なるほど、
っていう3タイプ、
はい
はい、チェックされた皆さんはどうだったですかね。
ね、
でこれチャットモさんは俺の発言の節々を聞いていて、あれって思ったかもしれないんだけど、俺多分一番根っこは占有タイプ寄りだと思うんだ、俺の理想は。
そうだね、それはねすごくね思っている、私も。
ただ俺と歌でいくと占有タイプじゃないんだよね。
そうですね、私が占有タイプ多分一つも丸つかないんだろうなっていうどっちかっていうと気持ち的には同居人が近いような気がしている、自分。
なるほど、
うんうん、
っていう、
はい、
だから必ずしも自分の理想像っていうか自分がこうなりたいみたいなものが必ずしもそうとは限らない、
うんうん、
相手あってのことだからね。
そうだね、
っていうのもこの本読んでいくと感じることではある、
うん
うん、で続いてこの本は基本的な内容としては相手との関係においてこういう風にした方が充実した夫婦関係になるんじゃないのっていうのを事例を挙げながらみたいな感じだよね、うん、具体例を挙げながら書いていて、それが全部で50個書いてあるんだけど、
うん、
その中で基本編としてまずは抑えたい夫婦のルールっていうのを5つ書いているから、
うん、
俺多分これが結局一番言いたいことなんだろうなとは思ったんだよね、これ読んで、うんうんうん、だからそこを言っておこうと思うんだけど、
うん、
1つ目、相手を他人と思う、
うん、
2つ目、同居人としてのルール、マナーを守る、3つ目、ほうれん草をサボらない、4つ目、ありがとう、大好きだよとしつこく言う、5つ目、 大切にメンテナンスする。
なるほど。
っていう、
うんうん、
だからこれうち多分できてないんだよね結局。
できてないだろうね。
お互いに甘えてるから、
うん、
家族だからパートナーだからいいじゃんっていうのは多分お互いにあるとすごく思っていて、
うんうん、
でそこが原因でこじれたりぶつかったりすることがある、
うんうん、
お互いに。
そうだね。
まあ俺もそうなんだけどさ、結局なんで分かってくれないのってバーンってなるのはそういうことだからね、
うんうん、
だから夫婦であっても他人は他人。
そうだね。
同居人ルールは守る、
うん、
だから特別な他人っていうか大切な他人っていうか、そこはもうブレないんだよね多分ね、
うん、
まあ、この本を読んだうちらの印象的には
ね、いかにこう家族っていうふうにくくられていても、結局はそう違う環境で育ってきた他人同士が一緒にいるわけだから、お互いすり合わせるためのルールっていうのは必要だし、そこを守っていこうねっていう感じだよね。
そうだね。それで5つ目に言った大切にメンテナンスするっていうところがどういうことってなった人もいるかなって思うんだけど、
うん、
結局ここで今まで言ってきてる話がつながってくるんだけど、これは関係のメンテナンスなんだよね、
うんうん、
だから夫婦だからって言ってお互いにメンテナンスをしないで続けたりとか甘えていたりするとちょっとまずいんじゃないっていう、そういう話で、
うんうん、
で俺この本読んですごく印象に残ったんだけど、あの夫婦仲を健康に例えているんだよね、
うんうん、
だからよく言われることだけど、健康も無理をしすぎると失ってしまうものだし、失ってしまってからありがたみがわかるってよく言われんじゃん、
うんうん、
それと一緒だよっていうの書かれて、ああそうだねってすごい俺は思ったんだよね、
うん、
だからこの本の中で繰り返し出てきてる言い回しが、体が資本、健康が一番、夫婦が基本、夫婦仲が一番っていう風に書いてあって、
うん、
ちゃんとメンテナンスしていかなきゃダメなんだなって思った
ね。
メンテナンスサボるといいことない、
うん、
けど感情が絡むからそのメンテナンスもなんかうまくできなかったりとかするのが夫婦仲だなってすごく思いますね。
ね、きっとそういう感情面が強く出てしまってちょっとうまくいかないなっていう時に思い浮かべるのがいいのが他人っていう言葉なのかもしれないなって思った。
そうだよね。だから、うん、結局親しき中にも礼儀あり的な話だよね、
うんうん、
要は。だからさ、もうあれじゃん、夫婦っていう言葉が幻想を抱かせてるよねって思わない？
そうそうそうそう、夫婦って言ってしまうともうイコール家族っていう風な感覚になっちゃうから、夫婦は夫婦だし家族は家族なんだけど、やっぱそのあり方っていうものはなんていうか相手を尊重するっていう、そこが一番大事なのかなっていう。
ね。
ね。
でこの話を聞いて、いや恋愛でそれはなんか味気ないなとか、結婚とかでそこまで無機質に考えたくないなって思った人ももちろんいるかもしれなくって、ただうちらは一応結婚して付き合ってるところから入れたら、まあそこそこ長い期間、ぼちぼち人生の半分を超えるぐらいの期間にはなってきているうちらとしては、散々その理想の方で頑張ろうとして辛い思いをしてきたっていう気持ちもあるから、そこで一線引いてずっとうまくいくんだったらそれもありかもとは思う。
うんうん、そうだね
っていうのは感じた。
うんうん、この本ですごい4つ目だったかな、しつこく言うみたいな感じのあったでしょ。
うん、あったあった。
要はコミュニケーションをしようってすごい言ってたよね。
あ、まだまだ優しさ、言い方がマイルドすぎる。
あ、本当？
あのコミュニケーションをサボんな。
あ、そうだね、サボんなだね。そう、なんか
言葉にするのをサボるな。
あ、うんうん、書いてあった。
伝えるのをサボるな。 相手を敬え、
うん、
相手も敬え
そう
自分と相手を両方敬え、
そうほうれん草は、うん、もちろん大事なんだけど、それこそいわゆる女の人が好きなどうでもいい話、くだらない話、オチがない話、そういうのもサボるなってちゃんと書いてあって、全てにおいてその大事な話もくだらない話も言葉にするっていうのを大切にしようねっていう感じで書いてあったよね。
どうしたどうした、ブーメランやたら長いでかいの投げてるけど、どうした。
いやー、くだらない話してるとね、アッキーがね無言になるんだ
それはだってあれだもん、言葉にする方だけが突っ走りすぎて俺を尊重してないもん。
なんか一応様子伺いながら話してるんだけど、なんかスンってなるからおしってなっちゃう。
あのね、今じゃねえよって時はあるよ
そこか、尊重するってそこか。
あのやっとノーハンキー仕事終わって帰ってきて家着いてふわーってなってるところのただいましか言わせてもらえない俺の気持ちもちょっと考えてほしいとは思う。ただいまって言った後バーって今日の報告が飛んできて、うんうんうん、じゃあとりあえずお風呂入ってきますって、
ごめんね、
まあ、全部が全部ではないけどね、うん、なんだっけ、
なんだ
っけ、あ違う、だから、うん、コミュニケーションをサボんなっていう話で、うん、でもそれはまあ歌が言うのは別にいいんだけど、ちょっと俺の状態を見てほしかったりとか、俺は俺でもっとしょうもないことを言ったりしていけばいいなっていうのはあるんだと思う、
うんうん、
言っても反応がなくて全部歌の話でかぶせられるっていう経験から言わなくなったっていうのは正直あるんだけど
女子あるある、
そこに負けてちゃダメだなっていうのはちょっと思った。
私もちゃんと聞いてもらう相手の状態っていうのを把握するっていう能力をまず身につけなきゃいけないんだな。
でもそれを不満に思ってずっとうちに溜め込んでわーってなるんじゃなくて、俺は俺でもっとコミカルにっていうか楽しい雰囲気のままそれをちゃんと伝えてあげればいいんだよね。これに書いてあることを一個持ってくるならば、
うんうん、
ちょっとコメディータッチでではないんだけど、
うんうん、
まあそれはそれでこれ前も言ったよなっていうので俺はいろいろハマる時があるから、
うん、
あれなんだけど、まあまあでもそういう風なことが書いてあるわけではないんだけどどう戻ればいいか分かんなくなったけど、
うん、
一応こういう風にしたらいいんじゃないかなっていうことがまあいろいろ書いてある、
うんうん、
でうちらが受けた印象としては今まで言ってきたようなことだよっていう本でした。
でした。
ということで、不機嫌な妻、無関心な夫っていうのを読んでみて、うちらの感じたこととかをダーッと喋ってみた、
うん、
で読書感想欄の時は毎回言ってるけど、あくまでもうちらのフィルターを通しての話をしているから、実際に著者の方が意図しているものは全然違うものである可能性もあるし、違う方が読んだらまた違う印象を受ける可能性ももちろんあると思うんだけど、
うん、
一応これを取り上げてうちらなりに話してるっていうのが今回の内容
です。
本編結構俺が言いたかったところをだって言ったけど、
うん、
今回これ歌にも読んでもらった方がいいなと思って読んでもらったじゃん、
うんうん、
歌はどうだった？
そうだね、なんか要は本当に言い方一つでだいぶ印象は変わるんだなっていうのも書いてあったし、こういう言い方をするよりはこういう風な言い方をした方がマイルドに伝わるし、こう自分も相手も気分よく過ごせるよみたいな、確かになっていう、会話をするにしてもこう自分も相手もちゃんと尊重するっていう、自分も相手も嫌な感じにならないっていう話し方、表現の仕方っていうのをちょっと意識したいなと読んで思った。
あとはやっぱそもそも言うだよね。
そうだね、
うん、
もう黙っちゃうっていうのが一番ダメなんだなって、こう自分のね、私の心にめちゃくちゃ刺さってきたんだけど
まだ刺さるとこあるの？
え？
まだ刺せるとこあるの？もう散々刺さったでしょ。
いや、散々刺さって抜けて治って刺さってるからね。
抜けて治るんだわこの人。そうだわ、それだ。
抜けて治っちゃった。
そうだね。でも結構読んでみるとさ、うちら落ちてんなって思わない？
思う。
簡略化するために言ってなかったんだけど、この本ってこうした方がいいよの反対で、こうじゃなくてこうした方がいいよっていう風になっていて、
うんうん、
そのこうじゃなくての方をやっちゃってんなって思ったり、
うんうん、
あ、俺がやってるこれが歌は嫌なんだなって客観的に見れたりとかはした。正直、
うんうん、そうだね、
うん、それはもちろんお互いにで、俺が普段言ってるようなことも書いてあったし、歌はとりあえずそんな。
そうだね、
俺あれだわ、結構印象に強く残ったのは、いついなくなるかもしれないと緊張感を持つっていうのがあって、
あった。
結局ここなんだよね、
うん、
俺が夫婦関係に行き急いでる感じがするのはこれがすごくでかい、
うんうん
うん、だから相手の存在に慣れてしまう、当たり前と思ってしまうっていうのはマジで嫌だなって俺は思ってるし、いついなくなるかもしれないっていう、いるのが当たり前じゃないんだよって思うようにしているから、だから行き急いでんだよね、だから冷静期間がすごく嫌いなんだよね、
う
ん、
なるほど、
なるほどじゃない、いつも言ってるよ、
言ってる、聞いてる、なるほどじゃなくてそうだねっていう、
うん、あとは、はい、チャットモの皆さん、まあ、結婚してる人も結婚していない人もパートナーがいる人もいない人もいろいろいると思うんだけど、いる人はパートナーからごめんって言われたら、はい、なんて返しますかっていう。
そうだね、
ごめんって言われたらごめんって返そうねっていうのがこの本では書いてあって、ごめんっていうのに対していいよって言っちゃうと結局勝ち負けがついちゃって、ごめんって言った方が下っていうか、
うんうん、
みたいになっちゃうから、ごめんって言われたらちゃんと自分も謝ろうね、夫婦喧嘩でどちらかが 100% 悪いっていうケースは稀だと思いますよっていう。実際うちら子供たちにもさ、ちゃんと謝ってって言って、例えばひーがふーに謝った時にふーにひー謝ったよなんて言うのって言って、いいよって答えさせたりして
るじゃん。あー、そうだね、
それももしかしたら違うのかもなって思ったりました。お互いに非があるんだよっていうところに、そこの目線も自分たちも持たなきゃいけないけど、子供たちに対しても持たせてあげられたらいいのかなって思ったりもしたよね。
ね、喧嘩両成敗だね。
そうね。そう、俺子供の時とかは特になんだけど、自分が絶対に正しいと思ってたからさ、どっちも悪いでしょってよく諭されんじゃん、うん、すごく納得がいかなくって、
うんうん、
絶対に俺の方が間違ってないじゃんって思っちゃうタイプだったんだけど、
うん、
それは俺が思う正しさでの話なんだよね。
そうだね、
はい、
はい。
あとは最後に、価値観が同じ人と結婚するんじゃなくって話せる人と結婚した方がいいよっていうのが書いてあって、
うん、
結局価値観がもともと完璧に合う人っていないから、その価値観のズレを妥協点見つけたり、どっちかが寄り添ったり、そこをちゃんと話して合わせていけるっていうのがすごく大切なんだなっていうのを思いました。やっぱり話すことが必要だと思いました。
丸
丸じゃない。
はい、頑張ります。
まあでもそこでもやっぱり俺が押し付けるんじゃなくって、お互いに声にして話し合っていくのが大切なんでしょうね。
大切ですね。
これができてれば新婚旅行の喧嘩も起きなかったんだろうねって。
そうですね、
思ったり思わなかったり。
はい
はい、ということで、そんなとこですか。
そんなところですね。やっぱ心に残ったのが、コミュニケーションを取るんだ、
まあ、取りましょう
っていうところだったかな。
そう、だから都合いい時だけじゃなくって、都合が悪い時もちゃんとコミュニケーションを取らなきゃダメだよねっていう話じゃないでしょうか。
そうだと思います。
はい、
はい、
パートナーポッドキャストの日でした。
でした。
はい、
はい、
ご感想お待ちしております。概要欄にある受付フォームの方からお聞かせください。 あとはそこまでするの手間だなっていう方はよかったらツイッターなどでハッシュタグうちぐだでのツイートもお待ちしています。
お待ちしております。
パートナーポッドキャストの日、うちぐだに限らずいろんなパートナーの番組さんが配信しているので、よかったらハッシュタグパートナーポッドキャストの日で検索して楽しんでみてください。
ください。
新婚旅行シリーズの感想も引き続きお待ちしております。
しております。
どこかで感想のことを話すっていう回を、〇〇の日が落ち着いたらやりたいと思っているので、そちらもよろしくお願いします。
お願いします。
ということで、今回も聞いていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もぜひまたグダグダ話にお付き合いください。
お願いします。
今回もこれでおしまい。
おしまい。